4月29日火曜日です。今日は昭和の日、祝日。
そうなんだ。
なんですね。
じゃあちょうどタイミングがいいかもしれない。今日さ、
はい、
土曜とか昭和の話。
そうなんですね。
土曜とか昭和ってのはやっぱ昭和でしょ。
昭和ですね。
今の人たち言うたらね、
で今日、うん、祝日ではあるんですけど、うん、なんかゴールデンウィークが始まったっていう感じがあまりしないですよね。
まだこれからだ。ちょっと
このあと水木金と普通に仕事なので、昨日も仕事だったし。
だよね。
土曜日からですかね。
そんでしょう。今回はちょっと短い、まあ、うちの会社もそうですけど、でも1日2日あたりはね、暇なことが分かってるので、
狭間ですもんね、
だから、半分ずつ出ることにしたみたい。
あ、そうでしたか、
うん、できるだけ、ね、休もうと、まあ、月末はちょっと無理でもね、そういう話を聞きました。
で、消化ですか、
ね、で、はい、それで思い出したのが、
はい、
勝江さん覚えてるかな、投げ場山からもこ来るぞっていうの、
なんか子供の頃よく言われましたね。
あんたのとこでも言った、はい、投げ場で、そのもこって何、
なんか怖いものとか、そういうイメージが、
鬼みたいな感じでしょ、
ありました、はい、
でもこは、もこ襲来のもこだという話を聞きました。
うーん、
全部古い話だよあれ。
そうですね。
ね、補助時宗だな。
その時代ですか。
鎌倉時代ですよ。で、あ、似たようなことがあるんだなと思ったのは、イギリスの19世紀初頭のワラハンドに、そのワラハンドを脅した言葉にね、
はい、
いい子にしてないと棒人が捕まえに来るぞっていうのを、その乳とか親が子供に脅したんだそうですよ。
棒人、
はい、って誰、
分からない、全く分からないですね。
棒人とは、
はい、
ナポレオン・ボナパルト。
あ、
だからナポレオンがフランスでしょ。ナポレオンがイギリスまで来るという恐怖は実際あったんだそうですよ。
まあ、
その後ヒトラーはイギリスまで攻めましたがね、
うん、
だからそういうずっと残るんだね、その恐怖みたいなのがね。
そうなんですね。
で、金田一春彦先生、僕の大好きな、
はい、
この春彦先生の本で勉強しました。大野進という国語の偉い先生はあまり真面目すぎで本読んでも面白くなかったですけど、
難しかったですかね、
うん、この二人はね、
うん、
消化が得意だったんだそうです、
うん、
とりわけ金田一先生はと、あの、国語すぎだったわけではなくて、一番好きな科目は消化だ。
あ、そうですか、
うん、他の子に対して決まり悪いことだった。だってね、あの有名なお父様ですから。で、ね、童謡の作曲で有名な、元織長代、元織宣長が有名ですよね、
はい、長代さん、
長代、俺はさ、あ、この人作曲家、青い目の人形、七つの子、めいめい子ヤギ、
はい、
ね、この作曲家、
うん、
で、あ、やっぱ親子なんだべきだなと思ったら、まあ子孫なんですね。
あ、そうでした。
血はつながってないらしいけど、で、うん、その話し子の中でね、和江さん知ってますか、わらべ歌に、お月さんいくつ、13、7つ、
知らないですね。
俺はさ、うちのおばだのがよく歌ってたんで
記憶がある。あ、そうですか。
13、7つってどういう意味ってこうなるよね、
うん、
いや、和江さんに聞いたのは、聞いても無理ですよ、歌わかねえな。
13、7つ、ね、
で、これ本校によると、
はい、
大阪とか和歌山方面ではお月さんいくつ、13、1つと歌う。で、13、1つが、
はい、
なんかは知らないけど、
急に
13、7つになったと、
うん、
で、そしたらね、お月見に歌う歌で、その夜お月さんに里芋を14個備えたもんだ、うん、なので、お月さんいくつ、13、1つ、14日のお月様に備えたと。
うーん、
お月さんは十五夜ですからね、
はい、
が一番でしょ。だから14日ではまだ年が若いということになるんだろうと。で、お月様は15にして青年に達するという見立てだと。だから、14日の夜を月見をした、みたいに見えるけど、本来は陰暦の8月15日と9月の13夜、
うん、
前者を芋名月、後者を豆名月というと。で、なんで13、1つがね、13、7つになったのか。で、さっきの、元織長代作曲の野口雨情作詞、 こういう童謡があるんだって。
一丁目の子供かけかけ帰れ、二丁目の子供泣き泣き逃げた、四丁目の犬は足長い犬だ、三丁目の角にこっち向いていたぞ。
これ聞いたこともないし初めて読んだんですけどこれどういう意味だと思います？
一丁目二丁目、
だからさ佐藤八郎はね、一丁目の子供と二丁目の子供が喧嘩したんだって言ったんだって。だから金田一春彦先生はね、
はい、
いや違うだろうと、四丁目の犬という子供たちの間で評判の悪い恐ろしい犬がやってきたと脅されて、一丁目の子供も二丁目の子供も逃げたんだろうと、四丁目の足長犬が三丁目まで来たと、一丁目も二丁目のわらはんでも逃げたという、脱がしたらそういう犬いだべよ。
そうですよね。
でさ、金田一春彦先生がもう書いてるし、あのわらべ歌には命令形が多いと。
命令形ですか。
弱虫こ毛虫挟んで捨てろ、ほ
う
たる来い、
ね、
つまりね、学校の文法で命令形は教えます、
はい、
でも実際には使わないと、
うん、
強いて言えばですね、関節和法の場合で例えばパーチーなどの席で、ただいま幹事の方から私に何か喋りということで立ち上がりましたなどというような場合ぐらいしか使わない、
うん、
あとは会員に弁来いとかね、行けとか、そういう場合と、あとわらべ歌ぐらいだと。わらべ歌と同様に、ね、同様ね、わらべ歌と同様命令形が多いと。例えばここです。
雨雨ふれふれ母さんが、
あごめん、その前にたぬき行きましょう。
ごめんなさい、
うん、これ
こちらですね、
うん、
諸女寺の庭はつ月夜だ、みんな出て来い来い来い、おいらの友達はポンポコポンのポン、
うん、
命令形ですね。
確かに命令でしょ、うん、庭はもっとすごい。
負けるな負けるな、おしょうさんに負けるな、来い来い来い来い来い来い、みんな出て来い来い来い、
命令形と禁止形だけでしょ、
はい
ね、でこれね、和江さん、
はい、
おしょうさんに負けるなって、
うん、
何負けるの、
何でしょう、
何
なんでおしょうさんがライバルなんでしょうか、
ね、おしょうさんの木魚を叩くのに負けずに腹包みを打てという意味。
そういうことですか。なるほど、
ね、
うん、
ええ、
うん、
そう言われればそうね、
タヌキだから ね、はい、
で北原白秋の雨降り、
はいはい、ごめんなさい、先ほどフライングしてしまいました。
どうぞ。
雨雨ふれふれ母さんが、蛇の目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップランランラン、フレフレって言ってますね。
ね、命令形ですよね。
はい、
西条八曽のこれ初めて聞きました。お山の大将っつのがこれだそうです。
お山の大将、俺一人、後から来るもの突き落とせ。
ね。
突き落とせ。
突き落とせだよ。これももうそういえばさ、あの浦島太郎のね、帰ってみれば怖いかに。元いた家も村もなくて、ずっとこれ誰でもそうだろうけど、浦島太郎の歌、帰ってみればどうして怖いカニがいるんだろう思った記憶がありますよ。
確かに。
で後で怖いカニってあまりにも古臭いね、ここはどうなったんだろうって言うんでしょ
怖いカニ。
でも帰ってみれば怖いカニ、怖いな
怖いカニ、
うさぎおいしいね、バグも有名ですね、うさぎおいしい、
うさぎ
っておいしいんだべなってみんなこれも思いました、
ね、
つまり文語体でね、私わからなくても、うん、なんとなくそうやって歌っていた、
歌ってましたよ ね、違った意味に取ってた可能性もありますね、
うん、ね、怖いカニは面白いよね、
怖いカニ。
それでね、和江さん、あのこれコピー持ってこなかったか、北原白秋の砂山っていうのね、
砂山、
うん、海は荒海、向こうは佐渡よ、
はい、
スズメなけなけ、もう日は暮れた、
うん、
みんな呼べ呼べ、お星様出たぞ、
うん、
命令形、
命令形の連続です ね、
でこれなんでって言うと、金田一先生はですね、子供は簡単明瞭が喜ぶから、
うん、
というのでね、普段は使わない命令形が子供の歌には多いんだと、まあびっくりしました、発見ですね、
はい、
まあそういうことでした。
それではプラスワンです。ナンシー・シナトラ3週目になりました。
これ誰でも知ってます。1963年、ママス&パパスのミリオンセラー、
ナンシー・シナトラ、カリフォルニア・ドリーミング。